チャと
ミナモンの
クルメライフ。
4月10日、時刻は2時を過ぎました。この放送は東京854クルメラから生放送でお送りしています。オンちゃんとミナモンのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのはミナモンと
オンちゃんでございます。はい、この番組は私たち20代女子コンビが平日の真昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
は
い、
私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。今週のお便りテーマは
時代物、
はい、はい、歴史物ということですね。はい、もちろんそれ以外の普通のお便り、略してふつおたもお待ちしております。
はい、お便りはメールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは854@東京854.com 854@東京854.com、 すべて小文字となります。 FM プラプラのアプリの方からはメッセージという項目から宛先にクルメライフと書いてもらえますと私たちにスムーズに届きます。よろしく。
どうぞ。
ね、
はい、
私はさ、
はい、
まだちょっと私の意見があるからね、この話を続けたいんだけど、
はいはいはい、
やっぱり最近の焼肉屋さん事情どうよっていう話ね。いや、さっき、ね、ミラモンとラジオに入る前に、うん、まあね、事前打ち合わせ的なトークしてたんですよ。
そうね、はいはい。
そしたらまあ最近さ、焼肉屋どこ行ってるよみたいな話になったんですよ。
うん、
でミナモンも私も焼肉
キング
に行きがちになったのよ。
そうなんだよね。
でさ、
うん、
焼肉キングって今結構チェーンの店がいろんなところに次々オープンしてるの皆さんもご存知でしょうかね。
結構いろんなところにできてますよね。
そうなんですよ。
あれ、こんなところにみたいなの、
う
ん、
いや、そうなの、うん、東久留米もですね、
はいはい、
下里の方にですね、もともと和食料理佐藤さんがあったところに新しくできたのが焼肉キングなんですよ。
ほうほうほう。
でね、
はい、
それができて今多分1年経つか経たないかぐらいなんですけど、
うんうん、
すごいんですよ。週末の予約がね、もう1週間前とかにやらないと希望時刻に取れない。
へえ。
当日予約なんて土日は絶対無理。
昼ですか、夜もか。
夜もです。あ、てか昼はやってない。
あ、そっかそっかそっかそっか。5
時から予約可能なんですよ。
へ
え。えぐいでしょ。
すごいね。
でやっぱりミナモンのところも、うん、ね、最近やっぱり焼肉キングよく行ってますよって話になって、
なんか長蛇の列
でしょ。
うん。
でもなんかさ、私ちょっと言わせてほしいの。
はいはい。
お前はどの立場なんだって思うかもしれないけど、なんかちょっと最近牛角寂しくないって思って。
ああ、そうね。前は結構もう牛角しかないイメージだったから。
せやろ。
牛角しか行かなかったけど。
そうなの。
なんか食べ放題イコール牛角みたいなところありましたしね。
やっぱり。
うん。
ね、私牛角神だったなって思うのは、うんうん、大学生時代。
あ、そう。
ね、大学生時代、学生限定で何時以降だったか確か忘れちゃったんだけど、5、6時以降に、
はいはいはい、
行くと食べ放題めっちゃ安かったの。
確かに。
だから2500円。
だから学生時代、
うん、そう
はよく行ってたイメージ。
なんかその時の美しい思い出が私残りすぎて、
うん、
この前ね、家族でよくやっぱり最近焼肉キング行きがちだったんだけど、
はいはい、
私が予約をちょっとミスしてしまって、うんうん、できなかったんですよ、
はいはい、
でもそれを当日になって気づいちゃって、
うん、
当日予約絶対できないやん、仕方なく、他の焼肉屋さん探して、でもその時に、あ、最近牛角行ってないじゃん、牛角いいよ行こうみたいになって、
確かにね、
秋津の牛角をですね、はいはい、予約したんですよ、
うんうんうん、
でね、超予約スムーズだったの、
はいはいはい、
当日だからちょっと4人はきついかなって思ったんですよ、うん、家族4人だし、うんうん、あ、全然行けますよって言われて、
はいはいはい、
あ、行けちゃうんだみたいな。
おー、なるほど、そういう時代になってきたんですね
みたいなね。
はあ、なるほど。
で行きましたと。
はいはい。
で一番スタンダードな70品食べ放題コース頼んだんですよ、うんうんうんうん、それ焼肉キングとほぼ変わんない感じてか、はいはい、全く同じキングコースっていうものとね、うんうん、でもなんか同じぐらいなのに、なんかね、家族みんな反応が微妙なのよ。
うん、
まあやっぱキングのバラエティ性ねっていう。
なんかそうなの、サイドメニューが結構充実してるかも、うん、
なんか勝手に悔しくなっちゃったお前どこのもんだよみたいな。
確かにね、
牛角の回しもんではないです、う
ん、牛角そうね、行ってないかもな。
でし
ょ、うん、
だから行ってないから久しぶりに、私やっぱ牛角といえばね、
うん、
カルビが好きなのよ。
はいはいはいはい。
でかつ牛角といえばね、キムチも美味しいの、
うんうんうん、
私これは焼肉屋さんいろいろ回ってきて、やっぱ牛角のキムチって単品でもスーパーで売ってるぐらいなんで、
あーそうね、
やっぱりこう信頼があるんですよ、
うんうんうん、うん、
そこに関しては私は牛角のキムチは揺るがないなって今回でまた再認識して、はいはいはい、やっぱここが一番キムチうまいねみたいな。
あとお札バターみたいなのがすごい好きで、
わかるわかるそれな、そう、お札バターって言いそうにちょっとお札バターがうまいのよ
そうなのよ、
さつまいもにバターで焼くんですよ、
焼き焼きしてるんだけど、
わかるわかる、
だからもう それの先駆けだと思ってて、だからそこはね、リスペクトしてるよ、
うん、
本当に。
ありがとういやありがとうお前何なんだよっていうねいやまあそんなこんなで最近ね、焼肉キングめちゃくちゃよく行くようになったし、うん、気づいたら過去行ってた焼肉屋さん行かなくなっちゃったね。
またね、そのうち新しいまた別のジャンルが出てくるかもしれないですし、
知れないし、うん、焼肉って戦争だね
食べてる当人たちも戦争だけどね。
まあね、
肉の取り合
いもちろんもちろん、目開けたよっつってさ、うん、片っ端から食べてくるみたいな。
そうそうそうそう焼くのにハマりすぎると、うん、自分あそういうの食べてないってことに気づいたりとかさ
焼肉奉行になっちゃったんだよな。
そうそう、奉行になりすぎちゃって、
はいはいはいはい、
あれ食べてないじゃんみたいな。私何しにここに来たの、白米頼んでその白米すら進んでないみたいな。
白米に何も肉の汁ついてないみたいなね。
そうそう、肉の汁ついてないみたいな、綺麗なまま残ってるみたいな
むしろキムチしかおかずに食べてないみたいな。そうそう、悲しいわ。
山頂の葉っぱだけ食べれるかな。
いやー辛い。まあでもそうやってね、
そう
焼いてくれる人がいるから、
そう ね
結構焼肉食べ放題って行くの楽しいわけであって、
うん、そうね、食べ放題もいいけど、うん、やっぱしこうなんていうの、一皿ずつ出てくるっていうか、
うん、アラカルトでね、
そう、うん、なんかちゃんとした、ちゃんとしたっていうか、
うん、
高いね焼肉屋さんもそれはそれでやっぱしいいなと思うし、
叙々苑
そこはちょっと高すぎるんだけど、
そうやな、
うん、結構こう地元で1店舗しかない、こう地元に特化した焼肉屋さんとかも結構好きで、
おいい、ね、
こうもうなんか、はい、換気扇のところから煙もくもく出てきているようなところとか
レトロすごいあるある
すごいレトロな
地元焼肉あるある、
うもうあの炭も直じゃないっていうぐらいこう結構近かったりするところも結構好きで、
わかります、
そうタレ2種類しかないとかさ、
はいはいはい、なるほどね
そう
なんだよ。私もさ、なんだかんだ地元の焼肉屋って結構あるのに、
うんうん、
意外とね、行ってなくて、
ね、そうなんですよね。
そうでも
ちょっと入りにくかったりしますからね、
うん、そう入りにくいんだよね、うん、ちょっとね。
でもその扉を一歩踏み込むと、うん、温かいをね、マスターっていうかね、お父さんがいたりとかお母さんがいて
どこの回し物の方地元焼肉の回し物、
地元焼肉推進協会みたいなな
るほどなるほど。だから今日の焼肉トークは、うん、牛角の回し物おんちゃんと地元焼肉回し物のみなもんでお送りしております
本当にね、本当に楽しいから、
そう楽しいよねきっとね、
これ、うん、これになんかこう絡めて食べて美味しいよとか、
あ
めちゃくちゃ教えてくれたりとか、
世話焼きな、
そうそうそうそう、ね、焼き方を教えてくれたりとか、
そうね、
あそうなんですね、ありがとうございますなんて言いながらね食べるのもまた一興というか、
うん、そんな話してたらね、焼肉食べたくな
った、ね、食べたくなりました、
本当に、まあ、私始まる前にお弁当食べたから今お腹空いてないんだけど、
うん、美味しそうなね、
そう
鶏肉弁当みたいに食べてましたけど、
まあね、やっぱり食べれば戦はできぬて、
そうですね、
食べればトークはできぬてことです
そうですよ、頭部回していきましょう、
はい
ということで今日も賑やかに元気にやってまいりますので、皆さんこの後もお聞き逃しなくということで、
はい、
はい、一旦 CM 挟んでから次のコーナーに参りたいと思います。
時刻は2時10分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんです。
よろしく、
どうぞ。
お便りいただきましたけど先に行きますか。
はい、お願いします。
はい、ラジオネーム ダンディ夜のじゅんちゃんさんからです。
じゅんちゅんさん、
初めましての方じゃないですか。
そうですね。
はい、初メッセージです。
ありがとうございます。
ありがたや。
ありがたや。
おんちゃんみなもん、初めまして。
初めまして。
これ私が初めましてですね。
そうですね。
いつもみなもんにお世話になっております。
どうもよろしくお願いします。
はい、いつも楽しみに聞かせていただいてます、うん、ありがたい、お二人の声に癒されながら仕事頑張ってます。これからも頑張ってください。応援しております。
ありがとうございます。
はい、
お仕事頑張っていただいて、
ね、
はい、
お仕事ね、頑張ってください。あのリクエストね、いただいたんですけど、さっきみなもんが聞いてたリクエストとちょっと曲名違いますけど、
は
い
は
い、後で確認します。
別にしますか。
あ、うん、かしこまりました。はい、ありがとうございます、はい、
さて行きましょうか。ワクタメです。
今日はちょっとにぎやかな音がしないですね。
ね、
パチパチパチパチパチパチパチ、セルフでお送りします。
さて、こちらのコーナーはですね、エンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが、映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまで、いろんな作品についてトークしていくコーナーです。ありがとうございます。ここでやっと。
ありがとう、みんな。
ありがとうございます。さて、今回、はい、歴史作品、時代物ということで、うんうん、さあ何にしようかというところでめちゃくちゃ悩んで、
だいぶタイムリーなものを。
そうなんですよ、今回だいぶタイムリーな作品をお持ちいたしました。
聞けるのが楽しみです。
今回ご紹介する作品はオッペンハイマーということですね。
早速ね、
これを私が語っていいのかどうかっていうところでめちゃくちゃ悩みました。葛藤しました。
いやー、多分本当にコメントに困るよね。
そう、めちゃくちゃ困る。これ
作品が作品だから、
そう、
うん、
壮大すぎて、うん、もうただ漠然としている、ただ立ち尽くすみたいな感覚に近かったのよ。
あ、なんかすごいよくわかるかもしれない。
そう、
テーマが壮大すぎる
とさ、壮大すぎて
噛み砕けないんだよね。
で、
うん、
時系列も難しいのよ。やっぱノーラン作品ということもあって結構時系列が入り乱れてたりとか、
うん、
まあでも一貫性はあるんだけど、でもやっぱしなんかこう時系列が違ったりとかして、
はい、
でも本当に言葉も難しくて、
うん、
多分3割も理解できてないんじゃないかなみたいな。
まあ、
うん、
今日はね、せっかくミナモンが見てきたし、はい、ミナモンが見たままをね教えてくれれば、
はい、
ちょっと我々もね参考にさせていただきます、
はい、どちらかというと感想というよりかは、
はい、
ちょっと解説っぽくなってしまうんですけれども、
うんうんうん、
ちょっと今公開中の作品ということもあって、はい、なかなかねあんまりこう具体的な感想が述べられないんですけれども、本作はですね2023年7月にアメリカで公開され、日本では公開されないというような噂も流れていた作品ですが、まあ、8ヶ月遅れで日本での公開になりました。第96回アカデミー賞では最多の7冠を受賞するほどの、まあ、注目ぶりという作品なんですけれども、ダークナイトやテネットなどの大作を作り出してきたクリストファー・ノーラン監督が原子爆弾の開発に成功したことで原爆の父と呼ばれたアメリカの物理学者ロバート・オッペンハイマーを題材に描いた歴史映画となっております。
はい
はい、2006年にですねピュリッツァー賞を受賞したカイバード と、マーケティン・ジェイ・シャーウィンによるノンフィクション原爆の父と呼ばれた男の栄光と悲劇をもとにオッペンハイマーの栄光と挫折苦悩と葛藤を描いた作品となっております。
はい、
結構ね上映時間が本当に、ね、長いの。180分、3時間。
3時間、
もう超大作と言っても過言ではない作品なんですけれども。
映画にしては長いもんね。
映画にしては長いですね。それでもいろいろ原作を知っている方から見るといろいろ走られてるみたいですね、これでも。
あ、それでも、
うん、これでも。いやだから本当に濃密な3時間だったんですよ。
うーん、
で今作もですねオッペンハイマー役はノーラン作品常連俳優のキリアン・マーフィーで、妻キティをエミリー・ブラント、そして原子力委員会議長のルイス・ストロースをロバート・ダウニー・ジュニアが演じたほか豪華俳優陣たちが肩を並べております。はい、もうでね登場人物だけでも50人近くいるのよ。
うわ、
大小を含めて
拍手きれんな。
もう誰だっけこの人。
容易に想像できます
わ。そう、なんか見たことあるみたいな、
なんかいたよな冒頭に、
いた気がするみたいな
冒頭だけしか出ないと思いきやまた来たみたいな、
誰だっけみたいな、はいはいはい、本当にこう登場人物を把握するのにも、うん、手一杯というか、はい、って作品で、で本作今吹き替えはなくて字幕のみの公開になってるんですけれども、もう用語だったり難しい言葉だらけ、
ね、まあ、
歴史に基づくことだったりとか、
やっぱりそうだよね、あの知識がさ、歴史上の知識を持ってないとやっぱりこれ見るのにハテナが多分いっぱい浮かぶと思うんですよね、うんうん、ある程度予習をして見るっていうのは大事なのかなとは。
量子力学っていうのかな、
あ、はいはい、
ですその用語だったり、うん、っていうのもあって、うんうん、本当に追っていくのが大変でした。
ですよね、
字幕だからこそなんだ、字幕なので、うんうん、結構こう読んでいくのが精一杯で、
だよね、
そう
文字追ってたらストーリーいっちゃうしみたいな、
で、うん、今の何って思ってもう一回読み返そうと思うともうないみたいな感じで、
あるある、
もう3時間フルに頭を使って必死でしたね、ついていくのに。
頭疲れるだろうね、
3時間だからねそれまで
本当にそれ
で、こちらストーリーがですね、第二次世界大戦下アメリカで立ち上げられた極秘プロジェクトマンハッタン計画、これに参加した J. ロバート・オッペンハイマーは優秀な科学者たちを率いて世界初となる原子爆弾の開発に成功する。しかし原爆が実戦で投下されるとその生産惨状と惨状を聞いたオッペンハイマーは深く苦悩することになる。 劇場の時代の波にオッペンハイマーは飲まれていくという、まあ、ざっくりしたストーリー説明になるんですけれども、はい、今作ですね2つの視点で書かれておりまして、
はいはい、
主人公オッペンハイマーの視点と、もう2つ目の視点が1959年かな、アメリカ原子力委員会の、まあ、委員長ルイス・ストロースがアメリカ閣僚に任命されると、まあ、彼は果たして役職に ふさわしいのかという公聴会が開かれるんですけれども、そこで、まあ、その公聴会で問われるんですけど、その2つの視点、うん、主観と客観を交互に行き来している作品なんですよね、
う
ん
うん、ああそうなんだ。
そうで、その中でオッペンハイマーとは何者なのかということが、まあ、今までのこのクリストファー・ノーランの要素だったり技術だったり全てが集約されていた。私ノーラン作品ってこう時系列だったりなんていうんで映像の作り方、
はい、
だったりとかってなん難しすぎて、うん、あんまりこう好きではなかっただ
よね。
そこまでこう、うん、めちゃくちゃ好きですこの監督っていうわけではなかったのよ。
まあそうだね、難しいとねよりなんかとっつきづらくなっちゃうしね。
そう、
うんうん、
でも今回の作品で結構割と上位に入るかもしれない。
ああ、
うん、っていうのがこちらの作品ですね。
はいはいはい。
でこの作品ものすごい作品で、うん、情報量多いし映像の作り方圧倒的だし、うん、もう本当に1回見ただけじゃ3分の1も理解できない。
いやこれは3回見に行くの必須ですかね。
そうね、1回見て、はい、ちょっといろんな人の解説動画を見て、うん、あなるほどこういう考え方もあるのか、こういう見方もあるのか、こういう捉え方があるのか、なるほどこういういろんな感想があるのかっていうのを見た上でもう1回見て自分の1回目に見た感想と他の人の感想を照らし合わせながらもう1回見るっていうのがいいかもしれない。
でもなんかよくわかるかも、そのなんか答え合わせじゃないけど、
うん、
そういう風にして見る作品なのかもね、うん、
自分の感想だけじゃ補えないところを誰かに補ってもらうみたいな、
うん、はいはいはい、はい、そうだね
っていう感じかな。で本当に集中力がめちゃくちゃ必要な作品だなっていう。
うわ3時間集中して、
もう本当にもう固唾を飲んでき
ついね、うん、寝不足で言っちゃダメだわ、
ね、寝不足だともう本当に無理無理大事な講義聞いてるみたいな気持ちになる
っぽいねそういう時に限って寝てたわ
、うん、もう本当一言一句聞き逃さないようにとか、もう見逃さないようにもう必死。じゃあこの伏線は後でどういう風に回収されるのかもちょっと覚えつつもなんかこう見ていかなきゃいけないからはーってなってきますよ。
とにかく、うん、必死に見たっていうのは伝わってきた。
必死に見たんでしょ。
間違いない
で、結構ね上映中の作品なのでネタバレとかなしで、まあ、感想となるとざっくりしかお話できないんですけれども、はい、一言で言うとめちゃくちゃ怖かった。結構あの原爆が投下されて裸足の弦みたいな描写はないのよ。
あまり
っていうか全然ないのよ。
そかそか。
本当にこのオッペンハイマーっていう人物がどうやって原爆を作りその後どうなっていたのかっていうところに描写っていうかこう焦点が当てられてる作品なので、落とした人間と作った人間っていうのはまた別ですよっていう話。
まあ、そうだよね。なんかそこ大事だよね。
そう、
あのなんか
扱う人間と作る人間は全く別で、うんうん、別で、うん、いろんな意図があって作っいろんな思いを持って作ったけれども、うん、それがこう扱う人間が理解してないと、
うん、そうだね。なんか それをちゃんと分かった前提で見ないと、
そうなのよ。
なんかとにかく悪に見えてしまうんじゃない。
そうだよね
、うん、
そうなのよ。さすがですね、よく分かってらっしゃる私の言いたいことが。
いやいや、でもすごくミラモンの説明もすごく伝わるわ
うん、うん、
あの本当に怖いっていうのがすごく、うん、なんかいろいろとなんだろう、多分その怖さは私は理解しきれないんだけど、うんうん、見てないから。でも言いたいことがすごい凝縮されてるなと思う。
そうなのよ、うん、で普通だったら感情移入することが難しいオッペンハイマーという主人公の視点に観客を引きずり込もうとしてくるんですよ。
なるほどね。
この作り方っていうのを、
はいはいはい、
で本作はカラーとモノクロで描いて分けられてるんですけれども、2つのこのストーリーラインがあって、1つ目のこのカラーがオッペンハイマーの視点、
うんうんうん、
で、まあ、こう原爆の開発の情報をそれに漏らしていたのではないかとかいう疑いをかけられて聴聞にかけられるんですけれども、うんうん、その聴聞でオッペンハイマーの過去、まあ、自身が述べていく過去でその回想っていうのが、まあ、オッペンハイマーがケンブリッジで物理を、ま、学びでマンハッタン計画で原爆を開発しそのリーダーとしての過程を描いている部分、そのオッペンハイマーの感情とか思考とかが徹底的に描かれていて、結構、ま、主人公が結構人間として欠落した人物として描かれていて、ま、女性関係だったたり、一番最初 そのケンブリッジの大学で講義を受けている時に結構実験が苦手だったんですよ彼は。
あ、そうなんだ。
グラスを割ってしまうんですよね、はいはい、でそこでこう教授に、まあ、嫌味なことを言われて腹が立って、うん、その教授が持ってきていたリンゴに青酸カリを入れるんですねそう、
あのかの有名なペロ、これは青酸カリあれですね
そう、でも家に帰って次の日我に帰ってそのリンゴを捨てに戻るんですけれども、はい、やっぱりちょっと尋常じゃないというか人ならざる考えを持っているっていうところもあって、そのちょっと正常な判断があまりできない人間とか、まあ、ストローズを見下す発言だったり態度だったりとかという部分で、この人ってと同じ思考をしたくないって思ってるにもかかわらず、ノーランの映像の作り方がどうしてもその感情に引き込まれてしまう、
無理やり感情移入させてくる感じ、
そう内面に吸い込まれていく感じっていうのがものすごく恐怖を感じた。
いやそれが本当作り手の多分本当思惑なんだろうね。 それにまんまとハマるんだろうね、うん、見る人はね。
いやもう本当にこれ嫌だって思いながら、
いや本当に怖いなそれ聞くと。
そうなの、
うん、
足音の音だったりとかこう迫り来る音の恐怖みたいなのもあって、
いやー覚悟がいるねこれ見るんだったら。
覚悟がいる、その3時間に耐える覚悟と
そうだね、
その恐怖に打ち勝つ覚悟というか、
お尻の安全、
そうね、腰とね
腰とお尻の安全
で、もう一つの2つ目のモノクロパートっていうのが、はい、このルイス・ストローズが、まあ、このアメリカ閣僚にふさわしい人物かっていうのを、その公聴会でストローズの視点で、まあ、オッペンハイマーとはこうどういう人物かっていうのが、まあ、客観的な人物像として語られていく、 なので、
はいはい、
このストローズとオッペンハイマーの因縁の対決みたいなのもある。
なるほど。
そう、お互いの見方、自分はこうじゃない、でも向こうにこう見えていたっていう、その裁判ではない裁判の中で行われる戦いみたいなのがあって、まあ、そこもなんかこう難しいなっていうのもあって、
いやでも本当によく噛み砕いて、ネタ割れなしで説明してくれてるなと思う。
本当にこう、いろんな視点でこのオッペンハイマーという人物像が明らかになっていく作品、
はい、
で本当に複雑で情報量が多い作品なんですけれども、この2つのこのカラーとモノクロで描き分けることによって、まあちょっとは見やすいのかなっていう、 もうこれ全部カラーだったらもうわけわかんなくなってた。
そうだよね。だってなんか同じ作品が実なんだ、同じ時間軸が地続きになってんのかなって思っちゃうもんね。
そうそうそうそう、あれ、なんか途中まで見て、あれ戻ってるみたいな感じになってきますもんね。
なるよね、
一応そこでこう頭の切り替えをさせてくれるっていう感じなのかな。
そっかそっか、その配慮はされてるんだね。
そうなんですよ。でね、こうその最初にもお話しした通り、投下された時のことっていうのを多く語られてないんですよ、やっぱり、でも私が一番複雑だったのが、トリニティ実験って言って、あの小さい原爆を作って、
はい、
あの実験なんていうんですか、実験っていうか、現物を一回やってみるんですよ、小さいもので縮小したもので、もうその時にこうアメリカ人は湧くんですよね、やってやったぞ、作ってやったぞっていうところで、このあと起こることをこっちは知っているから、なんとも複雑な気持ちになりますよね。
そうだよね、
な
んか日本でこれだけ公開するの遅れたっていうのも、
まあ、そこもある、
ね、背景が
だろうなっていうのもあって、オッペンハイマー自身はこの物理学科学の先というか、を興味本位でやってた気もするんですよ、でも作ってしまったことをやってしまったことによって世界が変わってしまった。
そうだね本当に。
で、このアメリカの権力者たちによって作らされたものが、作ってしまってその後手放した後に、その権力者によってこれをやっぱし本当の意図を分かっていない人間が使うことによってどうなっていくのかっていう、自分の手は血塗られてしまったような気がするというか、
いや本当に複雑の一言に限る、
複雑の一言ですね。でそのトリニティ実験の際にこう連鎖反応、爆発することによってその煙が出て、その煙に引火してもっと大きくなるっていうのは連鎖反応なんですけど、その連鎖反応で世界が破滅するかもしれないっていうところまで考えていたんですけど、一応こう広島と長崎だけにとどまった、ですけど結局はその原爆を作ることによってアメリカはその自分の力を誇示しようとした、
そうだね、
が、結局それを真似するようにソ連も原爆を作って、結局その核兵器の力っていうのは連鎖反応のようにつながれてしまったっていうところも、こう我々今生きている人間が考えていかなければならないことだなっていうのも思ったし、本当にいろんな意味で考えさせられる映画でした。
そうですね、もう本当人によって受け取り方さまざまだと思うんですよ、この作品はね、いやなかなか理解するのにも力が必要だし、
そう、
根気力も
必要だし、そうなんです、本当に今の100分の1も語れてないぐらいな感じなんですけど、
いや
なので、ぜひ皆さんにも見ていただいて、自分はどういう感想を持ったのかっていうのをちょっとお聞きできればななんて思いながらも今日はご紹介させていただきました。
いやよくこんなタイムリーな作品を持ってきていただいて、
ちょっといい、ぜひお近くの劇場で、
ね、そうね、私も勇気ちょっと出なかったんだけど、うん、あれをミラモがこんなに噛み砕いてね、必死にこう教えてくれてるのを見ると勉強しなきゃなと思う、
うんうんうん、私ももう一回こういろんな解説を見て、いろんな人の感想を見た上でもう一回見たいなと思いました、
うん、ありがとうございます、
はい、ということで以上、映画オッペンハイマーということで、はい、皆さんぜひ見てみてください。
いただきました。それでは、ではですね、リクエストになります、
はい、
バックナンバーで冬と春。
ただいまお送りした曲はバックナンバーで冬と春でした、はい、はい。時刻は2時36分を回ったところです。この番組は東京854クルメラから生放送でお届けしています。おんちゃんとみなものクルメライフ、パーソナリティはみなも
ん
と
おんちゃんでお届けします、
はい、先ほどお便りいただいているのでお読みします、
はい、
ラジオネームキュンキュンさんからです。
はい、ありがとうございます、はい。
オッペンハイマーが作らなくても誰かが作っていたでしょうね。人間とはそういう生き物ですね、
はい、
技術を使うのは人間でしょうし、憎しみも喜びも人間ですね。
まさに真理ですわ。
いや、この言葉に本当に、うん、なんか凝縮されてるというか。
そうだね、なんか
これに尽きるというか、
このお便りで綺麗にまとまりました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、
いや本当にね、良くも悪くも人間ですよね。
そう、だいぶミラモンに余韻を残しているのは間違いない、
うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、次のコーナーに参りたいと思います。
はい、
ミラモンの部屋ということで、今回はは
い
ちょっとはしょりで、はい、今回ミラモンの部屋でお話しするのはアットコスメランキングでございます。
うい
ー、はい、毎週金曜日更新される総合ランキングから抜粋させていただきました。結構さプレゼントだったりとか、自分用で買い足したいけど買い替えたいとか買い足したいとか、はい、何買っていいか分かんないとかってあるじゃないですか。
しょっちゅうだね、
はいそう、しょっちゅうですよね。まあ、そういう時に、まあ、参考にしていただければと思いまして、
いいですね、
はい、ご紹介させていただきます。今回は、総合ランキング上位5位をご紹介させていただきますので、結構なんかこうアイテムとして少ないものがあったりするんですけれども、そこはちょっとご了承ください。
お願いします、
はい、第5位いきましょう。第5位は超極細アイ、超細身アイライナー、アイブロウか、セザンヌが出てるやつですねセザンヌということはですよ、プチプラですね。550円です。
お財布に優しいです、
は
い、
眉尻の一本一本まで繊細に描ける 0.9 ミリのアイブロウ、眉毛の一本一本を描きやすく、削る手間もいらない繰り出しタイプで、水、汗、皮脂に強いウォータープルーフタイプです。うわ、細いやつってめちゃくちゃ楽なんですよね。
私もなるべく細い方がいい、
うんうん、太いとその眉頭から眉尻まで、うん、結構同じ太さになりやすかったりするんですよ。
あるね、
なんかこう妹彩子さんみたいなね
、はい、意図的にそういう眉を作らないのがほとんどだと思うんですよ
そうなんですよ、ね、なのに気づいたら同じ太さになっちゃってるっていう時もありますのでね、そういう時は眉頭はそのちょっと太めのを使って、うん、眉尻だけは丁寧にこういう極細のやつで描いていくっていうのもおすすめです。
そっちの方が失敗しないと
思うんですね。そうなんですよ、うん、色合わせてくださいね。でも私たまに間違えて買っちゃって、あれなんか薄いなって時があるんですけど
自分でやっちゃったんかい、
う
ん、
そう、気をつけてください。
はい、
っていうか、はい、第4位いきましょう。第4位はエリクシールのデイケアレボリューショントーンアップ SP プラスアルファアルファなのかな、 AA なのかな、まあ、エリクシールから出てるものなんですけれども、こちらはちょっと高め3410円なんですけれども、その価格に見合った機能、高機能
化粧品はい、
SPF50 の PA4 プラスの一応乳液なんですけれども、大人のトーンアップ UV 乳液っていうことだけありまして、化粧下地ともして使える大人の肌くすみや影をカバーし、なんとベビーピンク のカラーがついているので自然にトーンアップしてくれるんですね。
あら、かわいい
ね。なので乳液としても使えるし、もう本当に化粧下地、はい、そしてトーンアップもしてくれるという、なんとも優れもの。これ一本でもあれですね、化粧水の後はもうチャチャですね。
そうね、
チャチャチャですよ。
確かに大事よ、チャチャチャは。
結構ね、朝の支度とかっていうのはね、もう何度も何度も何回も何層も重ね塗りっていうのは結構しんどいんでね。
化粧はなるべく10分以内に抑えようとして
る。確かに、うん、その手間を省いてくれます。
大事。
ということで第4位がエリクシールのデイケアレボリューショントーンアップですね、
はい、
第3位はキャンメイクのクリーミータッチライナーです。こちらもあれプチプラですね。
信頼できるの。
ライナー115円。2018年に販売されてからもうね、何年、もう6年ぐらい、
6年ぐらいかな、
はい、そこまで 愛されている
ね。プチプラで、うん、かつハイブラに劣らない質を持ってるからね。
そうなんですよ。
それがやっぱりみんなに愛される要因でしょうよ、う
ん、そうなんですよ、うん、でこちら 1.5 ミリの超極細ジェルライナーで、くっきり濃密発色で綺麗なラインが長続きします。それに伴い楽々使いやすい繰り出しタイプで、乾いて密着すれば汗、水、涙、皮脂すべてに強い、
うん、
ということで、ほほほ、万能ですね。
万能、
涙に強いっていう。
そうね、私はよく泣くからねそういうの助かる。本当
映画とか見に行くときは必須ですね、
うん、いやもう映画で泣くなんて日常茶飯事、うん、なんだったらもうアイライナー引いてないから。
そうね、もう諦めかけてましたもんね。
今日はもう見に行くから引かない、うん、
それがなんと夢が叶うってこと
ですね。素晴らしい
舞台用とかにも結構いいですね。汗かいたりとか。
そうだね、やっぱり化粧って落ちやすいところはね、うん、あるから
油かいたりとかってありますからね、うん、はいはい、次いきましょう。第2位は、はい、ルースパウダーです。コスメデコルテ。結構ね、まあちょっとデパコスにはなるんですけれども、うんうん、まあ、2024年にリニューアル販売されたものでして、まあ、6050円ぐらいしたのかな、はい、フェイスパウダーになります、
はい、
毛穴、色ムラ、くすみをふんわりとカバーし、透明感と輝きを与えてくれる。そしてヒアルロン酸入りで滑らかでムラなくフィットし、美しい仕上がりにしてくれます、
はい、
ルースパウダーですね。コスメデコルテ、これ結構有名ですよね。
有名、有名、
欲しいなと思いながらも結構私はプチプラで済ませてしまうタイプなんですけど、
わかる。キャンメイクのね、うん、マシュマロフィニッシュパウダー
とかで済ませちゃう。もうちょっとね考えなければならないなと思ってるんですけれども、
わかる、
うん、まだいいかなっていうでは第1位いきましょう。第1位はクレドポーボーテのボアールコクチュール、
うん、ボアールコクチュール、
コレクチュールか、
コレクチュール
N、7150円なんですけれども、
高いです
ね、はい、SPF25 の、うん、PA2 プラスかな。
紫外線対策はしっかりできますね。
化粧下地なんですけれども、はい、これもずっと1位なんですよね。肌表面の乱れとくすみを瞬時に補正し、美しい素肌のようにきめ細かくワントーン明るい肌に仕上げてくれるという化粧下地になっております。
値段と質がマッチしてるから、うん、
マッチしてるから
これだけ1位を支持してるんですよ、
はい、
試してみる価値はありますよね。
2020年から結構ね不動の1位と言っても過言ではないぐらいこう上位に食い込んでる下地にはなりますね、
はい、よくわかります、
はい、下地って私結構迷いやすいんですけれども、
そうね、
はい、そろそろ手を出してみようかなというところではあります、
はい、
はい、以上アットコスメランキングでございました。
ありがとうございます。さて、
はい、
ちょっとねあの曲を挟みたいと思います、
はい、
それではお聞きください、中村恵美で山彦。ただいまお届けしました曲は中村恵美で山彦でした。ただいまの時刻は2時46分でございます。この番組は東京854久留米らより生放送でお送りしております。引き続きパーソナリティはおんちゃんと
みなもんです。
よろしくどうぞ。さて、
はい、
次のコーナーに行きたいと思います。
お願いします。
アンニョン、おんちゃんの韓流始めました。
イエーイ。
このコーナーは、はい、私韓国生まれ日本育ちのおんちゃんが最近気になる日韓文化のギャップについてだったり韓国エンタメについてだったり韓国語講座をやったりするコーナーでございます。今日は はい、韓国語講座ですね。
はい、
さて今日はですね、はいはい、我々最初のワクタメというコーナーで、はい、いろいろなジャンルの作品扱うじゃないですか。
そうですね。
それに関してのね、韓国語をやってみようかなと思います。お、はい、まあ、まずね、手っ取り早く、どんな映画が好きですか。
どんな映画が好きですか、
まあ、ジャンルを聞く、ね、はいはいはい、質問ですよ。じゃあこれをねやってみましょうか。무슨영화를좋아해요。
무슨영화를좋아해요。
はい、3分割するのが一番やりやすいと思います。じゃあもう一度、무슨영화를좋아해요。
무슨영화를좋아해요。
はい、でこれね、分解します。무슨っていうのは何の、どんな、
はいはい、
うん、で영화、영화っていうのは映画です。なので영화를、映画が、映画を、あの助詞ですね、ルールは、はい、うん、영화를좋아해요。
좋아해요、
うん、これは好きですかってね。多分もうチョワっていうのはみんないっぱいいると思うんですよ。
確かに、
チョワチョワって言って、
チョワ
って好き好きってみんな言うでしょ、
うん、
ね、好きな推しのアイドルとかにも言うでしょ。
確かにね。
おっぱチョワとか言うでしょ。
確かに確かに。
超絶共感を求めようとしてる。
チョワチョワチョワ言うね。
言うでしょ、うん、だから
歌詞とかにもよく聞く、チョワ。
歌詞でチョワがない曲はあまりない。
あまりない、
それは言い過ぎ。まあチョワというのはね、好きっていう言葉なんで、うん、答える時もチョワでもいいし、うん、聞く時はチョワヘヨっていう風に聞く、ね、言葉になっております。じゃあもう一回いきましょうかね、はい、무슨영화를좋아해요。
무슨영화를좋아해요。
何の映画が好きですか。
はい、
でこういう時にですね、例えばですけど、まあ、今回は時代物を見たということで、じゃあ時代物でいきましょうか、はい、
難しそう。
時代物を韓国語で言うとサグ、
サグ、
うん、サグ、
サグ、
うん、グッてちょっとなんかちっちゃいやつを入れてあげてください。
サグ、
そう、サグ、これが時代物って言うんですよ。
難しい、
ちょっと難しいよね。そうなの、私もわかる。で、まあ、これをつなげて言いますと、サグ영화를좋아해요。
サグ
영화를
좋아해요。
そう、좋아해요はもう覚えたね。
좋아해요、
好きです、
好きです。
사국영화를좋아해요。
사국영화를좋아해요。
そうです、영화は、ね、映画、
映画。
だから사국の部分を変えれば別の言い方もできますよ。もちろんコメディだったら、コメディはね、コメディでそのまま韓国語でも、
はいはい、
コメディ、
コメディ、
コメディ영화를좋아해요。
コメディ영화를좋아해요。
そう、それだったらコメディ映画が好きです。
うん、
で時代物だったら사국영화를좋아해요。
사국영화를좋아해요。
はい、こういう風にね、映画のやり取りって結構日常会話で欠かせないと思いますんで、ぜひ覚えてみましょう。まあね、要約すると一番大事なのは、映画は영화、映画は영화で、時代物は사국、
사국、
うん、映画は、あ、英語じゃない、時代は사국、
사국
で、좋아해요、
좋아해요、
好きです、何でも使えます。
ほー、
以上、おんちゃんのアンニョン韓流始めましたでございました。
ありがとうございます。
まだ来週もね、しっかり勉強していきましょう。
そうですね。徐々にね、
はい、
増えてるような増えてないような、
なんかね、あ、これどっかで聞いた、また聞いたっていうのがあればいいのよ。
あるある、
うん、そしたらちゃんと身についてるから大丈夫よ、
うん、
いきなり全て覚えようとはしないでください。
徐々にね。
そうです、少しずつ、
毎週1単語ずつ、
ね、そう、1単語ずつでいいので、忘れても、そうだな、これこの前聞いたなっていう、また出てきた時に思い出せばいいんですよ、うんうん、
素晴らしい、
はい、そうしないと勉強って本当大変なんで。
そうですね。
はい、皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、さて、
はい、
そろそろですね、エンディングの時間がね、近づいてまいりますけれども、
はい、
来週のお便りテーマはどのようになっておりますでしょうか。
来週はですね、
はい、
生放送ではなく、
はい、
収録会ということになるんですけれども。
そうですね、
はい、なので来週だけはちょっとお便りテーマを変更させていただきまして、
はい、
はい、ご紹介しますか。
ご紹介しますか。しますかね。
一応しときますか、
はい、
一応作品は、うん、ブルージャイアントを2人で、はい、一作品についてちょっと語らせていただくんですけれども、
はい、
皆さんもこう見たよという方は、うん、はい、お便りちょっといただいておければ
そう、
ね、次週24かな、
ね、はい、にまたお便りね、は
い、ご紹介できるかなと思いますので、
いただきます、
はい、
はい、
お便りお待ちしております。
はい、
そしてその24日ですか、24は、はい、生放送戻ってまいりますので、
はい、生放送です。
その際のお便りテーマが 今週と引き続き時代物、はい、歴史物となっております。
はい、
はい、ぜひぜひ普通のお便りもね、うん、お待ちしております。
はい、よろしくどうぞ。そして我々の番組おんちゃんとみなもんのくるめライフはですね、スタンド FM ポッドキャストでもアーカイブの方アップしておりますので、ぜひ過去回聞いてみたいなという方チェックしてみてください。はい、おんちゃんとみなもんのくるめライフです。
そうです。
はい、
それでも検索していただければ、
うん、
過去回も出てくるのですぐ
基本出る。
はい、
はい、
ぜひぜひ過去回も聞いてください。
イエース。また我々ね、
はい、
あの番組のスポンサー様募集しておりますので、おんちゃんとみなもん応援したいなって方お待ちしてます。
よろしくお願いいたします。どじょう。それでは また来週水曜日午後2時にお会いいたしましょう。以上、パーソナリティはみなもんと
おんちゃんでお届けしました。
またね。
バイバイ。